違う。違う。違う。みんなさ。
では御言葉を持って礼拝を始めます。人の子よ、この町に言え。お前は憤りの日に清められず、雨も降らない地である。そこには預言者たちの陰謀がある。彼らは獲物を引き裂きながら吠えたけるおじしのように人々を食べ、富と宝を奪い去り、その町にやもめの数を増やした。その祭司たちは私の律法を犯し、私の聖なるものを汚し、聖なるものと俗なるものとを区別せず、汚れたものと清いものとの違いを教えなかった。また彼らは私の安息日をないがしろにした。こうして私は彼らの間で汚されている。その町の首長たちは獲物を引き裂いている狼のように血を流し、人々を殺して自分の利得を貪っている。その町の預言者たちは虚しい幻を見、まやかしを占いをして漆喰で上塗りをし、主が語られないのに神である主はこう仰せられると言っている。一般の人々も虐げを行い、物をかすめ、乏しい者や貧しい者を苦しめ、不法にも在留異国人を虐げた。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理するものを彼らの間に探し求めたが見つからなかった。それで私は彼らの上に憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。神である主の御告げ。イザヤ書の58章です。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中からくびきを除き、後ろ指を指すことをよ、つまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えず焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤されたそののようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。愛するイエス様、私たちが破れ口を繕う者として整えられますように。破れ口に立ち、この国のために取りなし、御言葉を伝え、あなたの御胸を御心のままに従う者たちとして整えられますように。主を一人一人を祝福してください。今日のこれからの礼拝を御手に委ね、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
では賛美です。
教信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
孤独文の30番です。
はい。この方を私たちに、後ろの方をパーサーさんがお読みしますから、よろしくね。
孤独文の30番です。詩編の139編。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。
座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。
歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。
私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。
どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう。
天に昇るともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえるとも身をあなたはそこにいます。
あけぼのの翼を飼って海の彼方に行き着こうとも、
あなたはそこにもいますし、見てを持って私を導き、右の見てを持って私を捉えてください。
神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。
ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを、どうか私を常しえの道に導いてください。
アーメン。
声を上げ主に向かって叫び、声を上げ主に向かって憐れみを求めよう。見前に私の悩みを進み出し、見前に苦しみの数々を訴える。私の霊が萎え果てている時、私がどのような道に行こうかとする時、あなたは私の悩みのうちをことごとくご存知です。あなたは私が行ってはいらない道を知っておられ、私が自分の趣でその道に行けばそこには罠が仕掛けられていて、私は霊に子供に萎え果ててしまいます。目を上げていて節穴のようなこの目をあなたが憐れてくださり、主よ、あなたが私のために用意してくださったその道を私に見せてください。あなたが御子イエス・キリストの命を持って私を保証し私に与えてくださったその命の道、その命の道からそれることなくあなたをきっちりと生きることができますように。イエスよ、あなたが私の道となり真理となり命となってください。私がこの地上においてあなたを生きるとき、私の心が痩せ細って生きる心ではなく、主イエス・キリストによって囚われた思いと心を持って大しく大しく私のために定められている勝利の道を歩むことができますように、主よ、私をあなたが整えて導いてください。この地上で鼻で息するものを頼り切ることがないように、主よ、いつまでも私を愛してください。いつでも御子イエス・キリストの命をもって私を育み育て祝福してくださる愛に満ちた全能の父、その父を頼り切って生きることができますように、主よ、私を助けてください。この地上を生きる時に私の法則で生きるということではなく、イエスよ、あなたの法則で生きることができますように、あなたの命の法則を私の思いと心の中にあなたが置いてください。その命の法則によって見て聞いて思い巡らし、一足一足と歩むことができますように、イエスよ、私を助けてください。今日も私たち一人一人はあなたを酒どころとして神と人の前で犯した全ての罪々を心の底から悔い改め、あなたが私たちのために流してくださった血潮のみを頼り、あなたの御前にひれ伏しています。あなたの血潮で私たちを清めてください。私たちの全ての罪による破れ口をあなたが取り繕ってくださり、私たちの破れ口ではなくあなたの脇腹の破れ口、それを私たちの生きる道として そこに逃れ込み、そこで居合い、そこで住まうことができますように。命ある者の地で、全ての私の分となってくださったイエス様と共に、この地上を治めて生きることができますように。主よ、あなたが私を満たし、導き、祝福してください。主に従う者となり、主に従い、主に従う人々が、あなたからうぐる冠を誇りとして、あなたの御前にある孤独、この地上を生き抜くことができますように。あなたが私たちに事細かく報いてくださる良き方であることを信じて、あなたの掟を喜び生きることができますように。主よ、今日も私たちをあなたが、あなたの御言葉にて戒めてくださり、命を与えてくださり、恵みの道を御言葉にて知らせてください。今日もあなたの御言葉を伝えられるあなたの働き人の上に、主よ、あなたが共にいてくださり、あなたの御口から発せられた全ての御言葉をあなたの知識に浸して、私たち一人一人の上の口に届けることができますように。そしてこの御言葉にて私たちが一週間を生き、この御言葉が私たちを先導し導き、私たちが命と木の道に至ることができますように。あなたのしもべに油を注ぎ、精霊を満たし、語るものをいただくもの、すべてが主にあって命と恵みに満たされますように。命と恵みに満たされますように。日本全国において私たちと共にこの礼拝を捧げる、まだ見ぬ愛する兄弟姉妹をあなたの御手にお捧げいたします。思いを心を一つとして、私たち一人一人の唇は賛美に浸されて、あなたの栄光の宮に住まう素晴らしい時間でありますように。このすべての祈りを私たちの主イエスキリストの名によって祈ります。アメン。
今この日本はですね、主の憐れみによって守られています。1号機だけでなく2号機3号機 の福島の原発もメルトダウンが起きていたということが発表されたんですけれども、当初はメルトダウンが起きたらもう日本は終わりだっていうくらいの、話だったんですけれども、もう私たちの感覚が確かに麻痺してしまったということがあるんですが、でもですね、守られてるんですよ。非常に今奇跡的な状況です。メルトダウンを起こしたら普通原子炉を破って、あの燃料が、外に漏れ出して、そして水蒸気爆発というのが一番恐ろしいんです。大規模な爆発になって、放射性物質が日本中に拡散してしまい、もう今のどころの騒ぎじゃなくなるんですけども、でもそれがとどめられています。3月15日にですね、実は4号機の方で非常に危機的な状況が起きたんですけども、その中で水蒸気爆発ではなく水素爆発が起こって、で隣の部屋からに水溜めてたんですけど、そこが破れて水が流れ出してですね、 そして、その燃料が冷やされて危機的な状況がなんと奇跡的に助かったということもありますし、また、本当は燃料が地下にもうメルトダウンを起こしたらですね、流れ出して水と触れたらその水蒸気爆発が起こるだろうと言われてたんですけど、それもそういう大規模な爆発が今起きていません。守られてるんです。主の手です。主の憐れみです。主は確かに生きておられて、そして主の憐れみは確かにあるんですよ。今あのこの時代、日本は主の憐れみによって守られております。聖書の旧約の時代にもですね、ヨナという人の時代にも、ニネベという、異国の邪悪なそして非常に栄えた町が あったんですが、その町もですね、絶滅の危機にかつてありました。それは神様の見舞いにその悪が上り詰めて、もうすでにその悪が極みに達していたからです。最初にちょっと恐ろしげな、エゼキエル書の方を読んだんですけども、要するにそこの住人たちは、政治をおろそかにして弱い人たちを虐げ、やもめを増やし、孤児たちを増やし、また外国人、在留国人たちを、虐げて、そうして自分たちはのうのうと甘い汁を吸ってという。でその中でですね、祭司たち預言者たちもいたんですが、めいめいが御言葉を守らず、好き勝手な預言をしていたと。でそういう状況でしたので、神様は言われたのは、この町には破れ口に立つ者がいない、だからこの町を滅ぼそうと、そういうふうに予言されました。その後イザヤ書の58章の方を読んだんですけども、神様が望まれることというのは、そういう虐げられているものを守り、ヤモメたち、また在留異国人たちを守り、そうして、飢えた人にパンを与え、そういうのが神様の望まれることだということを述べております。そして、そういうふうに安息日を守る者、神様の御前に立つ者は、神様は確かに、そういう人たちを水の枯れない源のようにして、そして破れ口を取り繕う者と、市街地を回復する者と呼ばれるようになると、神様はこの予言もなされております。私たちはそういう予言するにふさわしい者たちでしょうか。イエス様しかできません。そうです、私たちそのまま見るとですね、どうもそれにふさわしくない、出来の悪い預言者のように見えるんですけども、しかしイエス様しかできません。神様が整えてくださる、神様が憐れんでくださるから、だから私たちは主の御前に、預言者として立ち、祭司として立って、そしてこの国を取り出すことができるようになります。で今日はですね、ヨナ書、ヨナ書の方から見ていきたいと思います。このヨナもですね、他の預言者に比べるとちょっと出来が悪そうに見えます。ヨナ書というのが、聖書の真ん中、新約聖書のちょっと前の方にあるんですが、ものの5分ぐらいできっと皆さん読み終わることができる短い書です。でですね、このヨナは他の預言者たちはもう神様の御前に立って、で神様に反発する者たちを正々堂々とそれでも神様の言葉を正しく伝えたんですが、ヨナはまず神様からこれこれのことをしろと言われたらどうしたかっていう、まず逃げてしまいました。神様の言葉伝えるなんて嫌だって言って、神様が行けっていう方向と反対方向に逃げちゃったんですよ。でそのヨナはうまく逃げおおせたと思うでしょうか。できません。そうです、ヨナはですね、人々の中に紛れ込んで、そして逃げていったんですが、でもできませんでした。じゃあちょっとですね、ヨナ書の一章を、読んでいきたいと思います。ヨナの一章一節から、アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシュシュ行きの船を見つけ、 船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシュシュへ逃げた。あ、行こうとしたって書いてあるんですが、主が行けって言ったのは西の陸地の方です。でもヨナが言ったのは東の海に沿って船に乗って逃げたんです、ね、そういうことをしたんですよ。で、ちょっと読み進めていきましょうか。そうしたらどうなったか、4節から。その時主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか、寝込んだりして起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない、ね、この人神の預言者だっていうのに、自分の乗った船が沈みそうになっても寝てたんですよ。でしかもこの船長、あなたの神に祈れ、ね、異国の神を拝むこの船長に叱られるんですよ。あなたの寝てないで神に祈れと、ね、随分とだらしない預言者ですね。でですね、さらに人々はこのヨナに詰め寄っていくんですよ、7節、皆は互いに言った。さあくじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれ。あなたの仕事は何か、あなたはどこから来たのか、あなたの国はどこか、一体どこの民か。神さんはですね、たとえ、皆さんが神さんの目を逃れて、神さんが西行けっていうのは東に行ったりして、人々の中に紛れ込んだとしても、神さんを見つけ出して引きずり出して、そして人々に問いたださせるんです。あなたは一体何者かと、あなたはどこから来たのか、どこの国のものか、仕事は何か。さあ皆さん、仕事は何でしたか。皆さんの仕事、
私たちの仕事、生徒
です。そうです、お店の店員とか、あるいは掃除婦とか、そういうのもいるかもしれません。でも皆さんの真の職業は生徒です。神の祭司です。皆さんは誰でしょうか。神と人との間に立つ祭司です。預言者です。そして皆さんの国籍はどこでしょうか。御国です。天の国から来たもの、天の国の神の思いを告げ知らせる者たちです。皆さんで、ヨナも彼らに言いました。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を礼拝しているもの。皆さんも海と陸を作られた天の神を礼拝するものです。天の神は全てのことを支配しておられます。どんなこともおできになる方です。あの原発を今ですね、憐れみによって主の御手が差し止めておりますけれども、それをさえも根本解決をなさることを何の難しさもなくやってのけるお方です。
アーメン。
そのお方を私たちは礼拝する者たちです。私たちはですね、天の御国の祭司、聖なる国民の者たちです。皆さん眠ってないでしょうか。大丈夫ですね。今この礼拝の時間眠っていないでしょうかという意味も、まあ確かに、まあ、あまりそっちよりもですね、信仰的に眠っていないかどうかを、問いただしたんですけども、皆さんがですね、神の御前に立って祈りの手を緩めたり、あるいは人々に紛れ込んで、そして神様が西に行けっていうのに東に行ったり、ね、することはないでしょうか。そういうことをしたらどうなるか。嵐に遭うんです。荷物は全部海に投げ込まなくてはならなくなるんです。皆さんがですね、神の御前から逃れようとしても、神は見つけ出して引き戻すんです。その自分の罪にはね、何しに 積み荷を積んだか分かんないですけれども、しかしそれは全部海に投げ込まれて、そしてヨナ自身も海に投げ込まれて、そして魚に飲み込まれる羽目になるんです。ヨナはですね、魚に飲み込まれるんですよ。ちょっと続けて読んでいきましょうか。神ががヨナに言った。海が沈まるために私たちあなたはどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼らは主に願って言った。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てた。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。皆さんがですね、神様の御心から離れようとすると海に投げ込まれて、魚が口開けて待ってんです。皆さん魚に飲み込まれたいでしょうか。飲み込まれたくないですね。そもそもこんなですね、最初の最初に主に素直に従ってればこんな目に遭わなかったんです。難戦することも、人に迷惑かけることも、荷物捨てることもなくですね、魚に飲み込まれることもなかったんです。ではですね、こういうヨナみたいにもう出来の悪い預言者であったとしても、主は必ず整えて、そして伝道者として立たせるためにあらゆる手を尽くしてですね、この神と人との前に立つものを整えてくださるんです。このヨナ書を見るとですね、あたかも神様とこのヨナ一対一のなんかやり取り問答のなんか、ヨナばっかり文句たらたら垂れて、それで偉い目にあってっていう、まあ、そういう風に見えるんですけども、でもですね、ちょっと視点を変えて見てみると、なんとヨナを中心に世界回ってるような感じなんですよ。ヨナ一人のためにこの船の人たちが振り回され、でも結局船の人たちは全部神様に立ち返る。でそれで、ヨナ一人のがこのニネベの町を、まあ、結局その後行ったんですけども、ニネベの町は悔やたみました。で、このヨナ一人を、悟して、そして導くために神様いろんな被造物を動かされております。まず、ね、海に逃げようとしたら風に命じて、波に命じて、船を危険な状態、沈みそうなんだけども沈まないという、その微妙な状態に神様持ってきました。そしてヨナを海に投げ込んだ途端、でっかい魚がヨナを飲み込んで、ね、荒海の中に投げ込んだら普通もう10秒と経たないうちに水飲んで溺れるんですよ。その暇も与えないほどでしょうかね、あの魚がヨナを食いついて、でそれで、まあ、魚の中空気があったんでしょうね、3日も生きていられるんですから、その空気のあるところへと導いたんです。でそれでさらにですね、その後、まあちょっと来週もヨナ書をやろうと思うんですけども、その後トウゴマの木を1日で生えさせたり、ゴマの、トウゴマはですね、まあ、ひょうたんとも訳されてるんですけど、それを1日で生えさせて、でヨナのために日陰を作るんですが、その後神様虫に命じてそれを1日で枯らせたり、でヨナのためにですね、非常にあらゆる被造物、あらゆる虫、植物を支配して、でそれでヨナ一人を整えるんですよ。神様はですね、それだけ生徒たちを特別扱いしているんです。ヨナが素直に神様と人との間に立って取り出していれば、どれほど主は速やかに御心を動かされるでしょうか。でもそういうふうにしない、いや私はあの町のために取り出したくないとか、この国のために祈りたくないとか、そういうことになったとしても、主は身腕を動かされて 強制的にその国のために取りなすものにしてしまうんです。どんな思いがあったとしても私たちは神様に愛されたものです。ヨナのように特別扱いされているものです。結局ヨナはですね、人々から捨てられ海に投げ込まれ魚に飲み込まれて地の底に下ることになりました。そして三日三晩その地の底に下ったんです。ここまで聞いて何かあれ似てるなって思うことはないでしょうかね。イエス様です。そうです、イエス様も人々から投げ捨てられて、そして死に渡され三日三晩地の底に下りました、ね、使徒信条で毎回告白しておりますね。イエス様は十字架にかかって死んで葬られました。そのようにヨナのようにですね、自分の行きたいところに行こうとして神様に逆らっているものは強制的に撃つんですよ。そのヨナのあれしたいこれしたいっていうそういう自我を強制的に撃つんです。ヨナの場合は、嵐とまた魚によって撃たれました。私たちもですね、形違いといろいろな方法で神様に撃たれることがあります。あるものはね、お金を破産するとか、あるものは病に撃たれるとか、あるものは人々から捨てられるとか、いろんな方法で神様は撃ちますよ。それは神様に皆さん一人一人を従順させ、そして皆さん一人一人をより良いところへ導くためです。皆さんはたとえ健やかに生きたとしても100年ぐらいでしょうね。100年間世の楽しみを十分に与えてくださいって、まあ、きっと皆さん、まあ、そういう祈りを普通するかもしれないんですが、でも神様が備えておられるものははるかに優れたものです、人はこんな100円玉ぐらいの100円玉レベルの恵みを求めるんですが、神様が用意したのは無限大円の膨大な富を与えたいがためにその100円捨てろと言うんです。でも捨てたらどうなるでしょうか。失うんでしょうか。何倍にもして帰ってくるんですよ。そう、倍になるんです。皆さんが天の御国のために働くならば、その行いは永遠に神の御前に覚えられて、そして天に貯金されているんです。そればかりでなくですね、この世においてもその幾倍も受けないものはないとイエス様はおっしゃっております。私のために親兄弟妻子を捨てたもので、その幾倍を受けないものは、この地上において受けないものはなくと書かれてあります。この地上においても皆さん祝福されるんですよ。キリスト教というのは何も死後の死んだ後報いを受けるという、なんかそんな浮ついた宗教ではないんです。この国においても今生きておられる神様に求めればそれを得ることができるようになるんです。今ですね、この日本の国は神様の恵みが憐れみが注がれております。神様は身旨を行う者を待っておられます。このニネベの町はですね、ヨナが魚から吐き出されて、そしてヨナが整えられて、そこからこのヨナ、ニネベの町の滅びのカウントダウン、40日というカウントダウンが始まったんです。神様はヨナが整えられるまでそのカウントダウンを待つんです。この国は今ですね、どういう状況なのか私たちには分かりません。カウントダウンの中にあるのか、それともずっと憐れみのまま守られ通されるのか分かりません。それはとにかく私たちは分からないんですが、皆さん一人一人が祈ることができます。神の御前にどうか憐れんでください。滅びを免れさせてください。この国の人たちに神に立ち返りなさい、悔い改めなさい。全能者がおられる、原発を今爆発からとどめておられる神がおられる、そのことを皆さんは伝えるべきです。そして一刻も早く、まだ整えられていないのであれば整えられるべきです。御顔を避けて逃れているのであれば、どんどんどんどん財産も失っていきます。魚が口開けて待ってます。そうなる前にどうか主の御前に 全てを明け渡して、このヨナのように、ヨナはですね全てを明け渡しました。主の御前に、まな板の上の鯉の状態になりました。私たちも主の御前に、どうかあなたが御心を行ってください、あなたが好き勝手をしてくださいと身を横たえるべきです。そして神様は御旨を働かせてくださいます。最後にもう一度ですね、その最初にお読みしたエゼキエル書の22章を読みます。22章24節から、人の子よ、この町に言え、お前は憤りの日に清められず、雨も降らない地である。そこには預言者の陰謀がある。彼らは獲物を引き裂きながら吠えたける獅子のように人々を食い、富と宝を奪い取り、その町にヤマメの数を増やした。この国の状況に似ているかもしれません。で、26節。その祭司たちは私たちの律法を犯し、私の聖なるものを汚し、聖なるものと俗なるものとを区別せず、汚れたものと清いものとの違いを教えなかった。また彼らは私の安息日をないがしろにした。こうして私は彼らの間で汚されている。私たちは祭司の立場にあります。祭司は聖なるものと俗なるものと区別しなくてはなりません。そして安息日を、主日をないがしろにしてはならないんです。その町の首長たちは獲物を引き裂いている狼のように血を流し、人々を殺して自分の利得を貪っている。その町の預言者たちは虚しい幻を見、まやかしの占いをして、漆喰で上塗りをし、主が語られないのに神である主がこう仰せられると言っている。この国はですね、非常に占いが盛んですね。もう毎朝テレビつければ占い、雑誌を、最後のページ見れば占い、そんな感じです。神が、天と地を創造された神がおられるということをまだ知らないんですよ、この国は。だからまだ救われる余地はあります。私たちはそのために働いて祈るべきです。29節から、一般の人々も虐げを行い、物をかすめ、乏しい者や貧しい者を苦しめ、不法にも在留異国人を虐げた。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前に石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。私たち神様の御前に立つ者たちが、今まで確かにこの国は少なかったですね。イエス様を信じる者たちが非常に少ない。で、それでイエス様のことを伝えても伝えても、なかなか実りが少ない地、この地はですね、伝道をする上で本当に暗闇の地だということを言われてるんですけども、でもこれからきっと主がですね、光を与えて、そして人々に誠の神がおられると、ね、ヨナの周りの船にいた人たちがヨナを恐れたように、この国の人々も神様がおられるのだと、私たち信じる者たちを見て、この人たちは特別扱いされてるって恐れて、そういうふうに神様に特別扱いされる民だと分かるように、私たち自身も整えられる必要があります。整えられる道というのは実に簡単、神様の御前に自分自身を差し出すことです。主よ、私はあなたのものです。イエス様はあなたのものです。そういうふうに差し出すならば、このヨナはですね、魚に飲み込まれて海に飲み込まれたんですが、そこまでになることもなく、皆さん自身も滅びゆく、ニネベの町に使わされたヨナのように、この滅びようという危機のうちにある日本のために整えられ、働く者として神様が導いてくださる、そういうふうになります。どうか私たち自身が主の御心を行う者として整えられるようにということを、これから祈りたいと思います。皆さん一人一人がこれからですね、自分自身が 神様の御前に働き人として整えられるようにということ、またはこの日本の国のこの今の危機的状況のためにどうか取りなしの祈りをしてください。自分で骨折らず育てもせず一夜で生え一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しのまないで入れようか。そこには右も左もわきまえない12万人以上の人間と数多くの家畜とかいるではないか。愛する主よ、あなたはこのニネベの町右も左もわきまえない大勢の人たちを惜しまれ憐れまれました。主よ、この1億日本人の国民を憐れんでください。右も左もわきまえず、迷っている。主よ、虐げられて罪のうちに苦しんでもだえている、死の滅びのうちにあるこの日本人を憐れんでください。主よ、どうか私たちを整えてください。あなたの御前に立つ祭司として、神と人との間に立つ者として、御言葉を伝える者として、どうかここにいる一人一人を整えてください。命を救うために大いに用いてください。これらの祈りを主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主のお祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を
我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。終わりに兄弟たち喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共におられます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。礼拝をそこまでいたします。